刻は午前8時を回りました。レディオ湘南をお聞きの皆さん、おはようございます。さて今日は4月の8日の土曜日、ここからは今日も元気に1,2,3お届けしていきます。お相手は小川優です。いやー、いい天気になりましたね。昨日はまず午前中はね、雨が降っていなかったので、入学式だったという方々は、あ、よかったセーフとね、こう私もそうだったんですけれど、あ、よかった降ってないなんて思って過ごしたんですけれど、風が強かったですね。そしてその後は、午後は何でしょうね、もうここぞとばかりに雨が降り、そして風が吹きと。ただ今週やはり入学式だった、始業式だった、入社式だったとね、こう始まりの1週間だったかと思います。そこに桜が持ったのは本当に本当に嬉しいことでした。そして昨日のね、雨風、だいぶ桜の花びらにとってはダメージがありましたけれど、まあ今週本当に頑張ってもらったのでね、この雨が桜の木の栄養になってくれたらいいななんて思っていました。さあ皆さんは今週どんな風に過ごされましたか？私は今ね、少しお伝えしたように、結構学校関係に顔を出す機会が多くて、偶然入学式にこう、偶然っていうのも変なんですけれど、出会うっていうんですかね、その日に行く予定があったから行ったら、あ、今日入学式なんですねみたいなことがたくさんあったりしました。なのでピカピカの1年生、それはどの学校でもそうですけれど、そういった方々を見て、またね、コロナで3年間過ごして新しいステージにということなので、ちょっと違う1年がね、始まるのかなと、こちらもちょっと緊張してしまうような気持ちになりました。大切に今年も、まあ、今年度も過ごしていきましょうね。さあそれでは今日の番組のメニューご紹介しましょう。この後1曲挟んでちょこっと体操、そして健康プラスのコーナーへと続きます。今日は未病とはということで、年度始めはね、先週だったんですけれど、もう一度この番組のテーマである未病について考えていきましょう。そして後半では8時30分からはゲストの方をこちらのスタジオにお迎えしていきます。株式会社日照の宮地浩一郎さんをお迎えしていきます。株式会社日照、どんな会社なのか、どのような取り組みをしているのかご紹介いただきます。そしてその後は懐かしのあのメロディー、今回は2曲ですね。リスナーの皆さんからリクエストをいただいていますので、皆さんのエピソードとともにご紹介していきます。さて今日も8時59分までの生放送です。どうぞ最後までお付き合いください。それではここからはちょこっと体操です。今日はハムストリングのストレッチを行っていきましょう。今日から少し筋トレではなく、ストレッチ運動を行っていきましょう。どうですか皆さん、ストレッチやる時間作っていますか？どうでしょうかね。なかなかね、体の柔らかい方、あとは取り組んでいる方は習慣としてやっているストレッチなんですけれど、ちょっと体が硬いなと思うと、そもそも習慣になっていないし、たまにやるとやっぱり硬いから痛いしと続かなくなってしまう二極化現象が起きている領域かと思います。ではハムストリングのストレッチを行っていきます。これは皆さん一番よく知っているストレッチかと思います。まず床に腰を下ろしてください。そして両足を前に伸ばして、そうです、前に伸ばしたらそのまま前屈をしていきます。そうするとももの裏側ですね、ここがぐーっと伸びてくるかと思います。でこれ、あ、知ってる知ってるというストレッチ方法なんですけれど、ポイントを押さえておかないと実はやっていてもいいストレッチになってないんです。それではまず腰を下ろして足を伸ばしてください。その時のポイントは背筋をしっかりと伸ばすことです。 で、この時に前屈していくと、だんだんだんだんと手をつま先につけたいがあまりに背中が丸まってしまうという現象があるんですね。なので手を伸ばしてどこまで行くかという結果にこだわるのではなく、しっかりと背筋を伸ばした状態で折りたたまれるようにこう前屈していくのが大切です。その時背中を丸めないようにしましょう。腰が曲がってしまったり、背中が丸まってしまったり、頭がこう前にこうグッと入ってしまうとですね、ハムストリングがしっかりと伸ばされないんです。なので背をまっすぐにするというのが大切です。はい、それでは前にグーッとお願いします。つま先に手が届く方は手でつま先を引っ張りましょう。さらに足首もグーッと伸ばすと座骨神経が引き伸ばされます。そうすることでハムストリングだけでなく座骨神経にもいい影響を及ぼすことができますので、ぜひやってみてください。で、両足がちょっときついなという方、片足ずつでも大丈夫です。片足ずつ同じように伸ばしていきましょう。ポイントは何度も言いますが、どこまで行くかというのにね、特に私もそうですけれど、体が硬かったりするとね、今日はここまで行ったという目標があるのはいいことなんですけど、気づくと姿勢が悪くなっていったりします。なのでぜひ背筋をしっかりと伸ばしてこのストレッチは行ってください。以上、ちょこっと体操のコーナーでした。時刻は8時13分を回っています。ここからは健康プラスのコーナーです。おすすめの未病対策、健康情報などをご紹介しています。今回は未病とはということで、改めて未病について考えていきましょう。これなんですけれど、この番組のねテーマでもある未病改善、未病対策ということで、皆さんにはね何度も何度も繰り返しお伝えしています。なのでもしかするとリスナーの皆さんの方がね知っているよというお話かもしれませんが、改めて考えていきます。さあ、この未病、未だ病気ならず、未だ病ならずと書く漢字になっています。で、この未病の考え方なんですけれど、まず私たちの体の状態を考えていきましょう。健康的な状態、そして病気になってしまっている状態、まあこの2つだけではないんですけれど、ある程度この2つに分類できるかと思います。ただこれ、私は今健康です、私は今病気ですときっちり分けられるものではないんですね。この2つにおおよそ分けられるかなというね、今表現をしたように、この間には様々な状態があるんです。なのでイメージとしては白黒はっきりとしているものではなく、グラデーションになっているようなイメージ、そして行ったり来たりするものというのがポイントになってきます。なので間の状態、健康と病気の間にあるのが未病という状態です。なので対策をとっていけば健康に寄っていくこともできますし、そこから何にもやらないと病気になってしまうこともある。この間が未病なので、この状態の私たち、どうやってこの健康に寄せていこうかというのが未病改善、未病対策と言われるものなんです。で、実際に私たちのこの神奈川県、そして日本もそうですし、まあ、全世界的にというところもありますよね。だんだんだんだんと、まあ、高齢化社会、そして日本は超スピードでそれが行っていますので、超高齢化社会への移行がなされている状態になっています。なのでそう考えていくと、健康的に私たちは長生きをしていくためには、この未病対策を行っていくということがすごく大切なんです。で、未病改善、未病対策には3つのポイントがありますよとお話ししています。その一つが食事、あと口腔ケアとかですね、口周りのこと、食という分野になります。で、もう一つが運動。さあ、3つ目は何でしたか？はい、社会参加 ですね。なので食事、運動、社会参加、これが未病改善の柱と言われている3つのポイントになります。なのでこの3つで私たちの猫の番組についてもご紹介していっています。でそれと合わせてですね、年齢によっても未病対策の内容というのは変わってくるというのが一つ大切なことになってきます。でこれは神奈川県が未病改善の事業をさまざま展開しているんですけれども、もちろん今さっきお伝えした食事、運動、社会参加、この3つが大事なことは全てのライフステージで変わらないんですけれど、子どもの時にやっておいてほしいこと、そして特に女性は女性ホルモンなどいろいろな変化が多くありますので、女性の未病対策はまた一つ違ってきます。でさらに働く世代の未病対策、あとはご年配になってからの未病対策、これがそれぞれ変わってくるんですね。なのでそれぞれのライフステージに応じた未病対策を私たちは知っておく必要があるということなんです。自分が今どこのステージにいるかな、何を大切にしなくてはいけないかなっていうのがポイントですね。で例えば前にもお伝えしたんですけれど、働く世代の方々、太りすぎは良くないですよというお話をしてきました。なので糖尿病にならないように、少しでも数値が変であったり、少しでも何か症状があったり、あとは食生活を振り返った時に、ちょっと糖質を取りすぎかな、ちょっと偏った食事かなということで、食事などを改善していく必要があるということをお伝えしてきました。それに対して年配の方、ご高齢になっていくと、今度は痩せすぎてしまうのが心配な年齢になってくるんです。なので、太ってくださいというのもまた少し違うんですけれど、極端な話をすると痩せすぎないで、しっかりとご飯を食べて、しっかりと体力をつけて、そして体重を落とさないようにしていきましょうというのも一つ未病対策になってくるんです。なので今年度も番組の中では3つの柱、そしてそれぞれのライフステージに応じた未病対策、そこをポイントにお伝えしていきます。なのでどの年代の方も、そして自分だけではないです、ご家族に対してもこんなポイントでね、お伝えしていくとみんなで健康になれるよというのを伝えていければなと思いますので、またこれからもね、聞いていただければと思います。さて今日は未病とはということでご紹介しました。以上、健康プラスのコーナーでした。時刻は8時22分から間もなく23分になるところです。今日も元気に1、2、3、小川優がお伝えしています。さて皆さんからたくさんメッセージいただいていますね。ありがとうございます。メールでいただきました、ひろだぶさんです。ありがとうございます。小川優さん、おはようございます。おはようございます。新年度になって1週間ですが、まだ年度末の仕事が残っていて、今日も早朝から仕事です。余裕がないのでラジオはアーカイブで聞きます。新年度も元気が出る放送を楽しみにしていますといただきました。ひろだぶさん、ありがとうございます。いやー、すごいわかります。私も今週1週間本当に、何でしょうね、年度末の仕事と新年度の仕事がこうミックスされて、もうわけのわかんないぐらいね、忙しかったので、その気持ち本当にわかります。とにかくね、ここで体調を崩してしまってはいけないという時期なので、お互いに無理せず頑張っていきましょう。そして早朝からのお仕事、お疲れ様です。頑張ってくださいね。ありがとうございます。さあ、そしてツイッターでもいただきましたね、あきらチューブさんからいただきました。ありがとうございます。わー、写真付き、ありがとうございます。ゆうさん、おはようございます。おはようございます。先週はありがとうございました。イベント楽しかったですと、美味しいものフェスティバルの写真を送ってもらいました。ありがとうございます。そして株式会社日照さんは、材木屋さんに勤めていた時に営業に行かせてもらっていました。お世話になりました。介護リフォームなどといただいています。アキラチューブさん、そうだったんですね。 この後5分後ぐらいからですね、西尾さんに登場してもらいますので楽しみにしていてくださいね。あ、いろんなご縁がありますね。アキラチューブさん、写真そしてメッセージどうもありがとうございました。さあ、皆さんからね、引き続きメッセージお待ちしています。番組のメッセージ、ファックスの方は 0466-29-2121、 メールの方は元気 123@radioshownan.co.jp までお願いします。またツイッターでもね、コメントお待ちしていますので、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは一曲お届けしましょう。松任谷由実さんでダンデライオン遅咲きのタンポポ。時刻は8時30分を回っています。それではゲストの方にお越しいただきました。早速お迎えしてまいりましょう。株式会社日照の宮地光一郎さんです。よろしくお願いします。
はい、日照の宮地光一郎と申します。よろしくお願いいたします。おはようございます。
おはようございます。初めてのスタジオっていう感じですか？
そうですね。すごく綺麗で、また広くて、見慣れない機材が多いのでちょっと緊張してます。
はい、ありがとうございます。今日はね、朝から来ていただいたんですけど、まず宮地さんのお名前、私気になったんですけれど、宮、宮という字に道、はい、と書いて、はい、この道路の道で、はい、宮地さんって読むんですね。
そうですね。
ちょっと珍しいですよね。
読んでくれないですね。宮道さんって言われたり、あと文字でやり取りする方なんかは地面の字で返してくれて、はい、ちょっともうめんどくさいんでそのままスルーしちゃったりすることも多いんですけど。
宮道と書いてね、はい、宮地さんということで、皆さんにもぜひ覚えていただけたらなと思っています。はい、では早速なんですけれど、まあ、会社の中でどんなお仕事をされているのかという自己紹介からお願いできますか？
ありがとうございます。私、今のこの日照に入社したのが、2004年になるので、今期で19年目になります。
はい。
もともと福祉用具事業部っていう介護保険でいうところ の福祉用具の貸与、販売、住宅改修、そんなようなサービスを、まあ、提供する部署にいたんですけれども、その後人材開発事業部っていうところを経て、今は経営企画室というところで仕事をさせてもらってます。
経営企画室というと、はい、なんかすごく難しそうなイメージもあるんですけど、どうですか？
ね、そうですよね。一応、まあ、会社の方から、こういう仕事をやるんだっていうのがもう明文化されているんですけれども、社長直轄の組織として会社全体の経営課題の解決をしていく部署なんだよっていうふうに位置づけられてはいるんですが、まあ、それに関わるいろんなこととかを仕事が舞い込んでくるので、結構多岐にわたって、日々の仕事を考えると、まあ、本当にいろんなことをマルチタスクでやってるような感じで、何でもやみたいなね、はい、そんな風に思う日も結構あります。
そうすると福祉用具の事業部に始まって、本当に会社全体のことを知って、はい、ている立場に今なられているということなんですね。
はい、いろんな経験をさせていただきましたね。
わかりました。じゃあこの後ね、また会社のご紹介なども詳しく伺っていきたいと思います。
はい、お願いします。
で、こうしっかりとしたこう部署にお勤めなんですけれど、はい、すごく柔らかい雰囲気の宮地さんで、はいはい、例えばご趣味とか、何でしょう、はい、好きなこととかはどんなことがあるんですか？
はい、2つほど、まあ、いっぱいあるんですけども、特に今楽しんでやってるのが、
はい、
写真を撮るのが好きで、よくカメラを持って散歩に行ったりとか、その流れで会社の広報的な写真を撮りに行ったりとかっていうのもあるんですが。
そうなんですね。はい、じゃあこの、日照さんのホームページの中にも宮地さんの撮った写真がいくつか、は
い、結構あるかもしれないですね。
そうなんですね。すごい。
あともう一つ、私趣味で三線っていう沖縄の民族楽器をやってるんですけれども、
はい、
うちの会社いろんな楽器するスタッフがいるんですが、エレクトーンを演奏するスタッフと意気投合して、2人で最近ここ藤沢の介護施設に、訪問して、 演奏をさせていただくといったようなボランティア活動なんかもねやらせてもらったりしています。
すごい、そうなんですか、は
い、なのでこれ聞いてるなんか施設さんの方でね、うちでもぜひっていう方がいらっしゃいましたら、下手でもよければっていう条件付きなんですけれども、ぜひご相談に乗れればなと思ってます。
あ、素敵ですね。でも介護の関係でね、それこそご利用者さんとも関わってきた方が、はいはい、さらにその音楽で、はい、何でしょう、提供するというのは、はいはい、またね、はい、いいつながりになっていきそうですね。
やっぱり仕事としてやってる部分っていうのと、それ以外のところで利用者さん、まあ、入居者さんとかと一緒に楽しむ、先週なんかはね一緒にいろんな曲を歌ったりとかしたんですけれども、あ、これすごい楽しいなと思ったりもして、まあ、今後も続けていきたいなっていうふうには思ってます ね、
ですね。ではぜひね、気になるなって方は日照さんのホームページの方でもね、はい、いろいろなブログなどにも載っていますし、はい、お問い合わせの方もしていただけたらと思います。
ブログのコメント欄にねメッセージ飛ばしてくれれば相談できるかなと思います。
なるほど、わかりました、はい、ありがとうございます、はい、いやちょっと素敵なお話からスタートしたところなんですけれど、はい、早速その会社として、はい、まあ、創業どのくらいなのか、あと、はい、いろいろな事業をねやられてると思いますのでご紹介いただけますか。
はい、はい、ありがとうございます。弊社1997年の10月に、設立っていう形で、今期で27期目になります。
27年なんですね、
はい、で、まあ、メイン事業としては2つございまして、1つが福祉用具の、貸与販売住宅改修といったようないわゆる介護保険でいうところのサービスを中心にしている、部署が一つございまして、でもう一つが一般的にデイサービスと呼ばれている、
はい、
まあ、介護保険で堅苦しく言うと通所介護っていうサービスなんですけれども、その2つの事業を中心に、ここ茅ヶ崎藤沢周辺の湘南エリアで、サービスを提供させてもらってるっていうのがメインになりますね。
ですね、福祉用具の貸与のところで私はすごい知っていたので、はい、日照さんというと、はい、デイサービスの方もすごく力入れてらっしゃるということを、はい、今回さらに知ることになりました。
ありがとうございます
あるということは、ね、もちろん知ってたんですけど、今、拡大していってる感じなんですか。
そうですね、無理やりどんどんどんどん拠点を増やしていくっていうような形ではなくて、弊社の地域に密着しながら少しずつ広げていくっていうスタイルで事業展開してきたんですけれども、現在おかげさまでうちのサービスに、ま、いろいろとこう、ま、いい評価をいただくような形で、茅ヶ崎では6拠点、
はい、
ここ藤沢では4拠点で、平塚鎌倉などにも拠点を増やしているような形で、やっぱり先ほど言ったように湘南エリアを中心にこう同心円状にサービスエリアを広げているような、そういう感じですね。
そうなんですね、はい、そしてデイサービスというと、いろいろな、ね、特徴があったりするかと思うんですけれど、はい、うん、日照さんがやってらっしゃるデイサービスってどんなタイプのものなんですか。は
い、そうですね、通常デイサービスっていうと、まあ、昔ながらだと、まあ、朝行ってレクレーションとかをしながら、食事入浴サービスを受けて夕方帰るといったような、まあ、そういうのが一般的だったんですけれども、弊社最初に作ったデイサービスが、まあ、茅ヶ崎だったんですが、おそらく茅ヶ崎では初めてだと思うんですけれども、先ほど言った食事なし、入浴サービスなし、はい、短時間で運動だけやって帰るといったようなちょっと斬新な形のデイサービスをオープンして、どっちかっていうともういわゆるデイサービスっていうよりかは、うん、シニア向けのフィットネスクラブみたいな、そういうタイプのものを展開してるんですね。今5拠点あるんですけど、全部そういう形で。
そうなんですか、
うん、出ますね。
だんだんとね、昔からやっぱり元気な高齢者って言ったら変なんですけれど、はいはい、本当に元気で体を動かしたくて、そこでコミュニティを作っていきたいって方もいらっしゃいますものね、
は
い、
う
ん、
そうですね、この番組でもよくテーマになってると思うんですけれども、健康寿命を伸ばしていくっていうところで、そういった形を提供していくんだっていうふうにしているところがありますね。
ではぜひね、日照さん、いろいろなこと、福 祉用具の貸与であったり、それ以外にもデイサービスということで、もちろん藤沢にね住んでいる方がリスナーさん多いかと思うんですけれど、はい、あ近くで知ってるよとかね、うんうん、茅ヶ崎の方もいらっしゃると思うので、あ、はい、なるほど、あそこの日照さんが同じ日照さんねとかね、はい、ありそうですね。
あ嬉しいですね、そういうことになると。
本当ですね、
はい。
さあそれではあっという間のお時間になってきているんですけれど、ここからですね、はい、あのショールームなどもあるということなので、ちょっと詳しくそのあたりも教えてもらっていいですか？
いいですか？はい、この1月に、実はオープンして、多分規模でいくと神奈川で最大規模になるんじゃないかなって自負しているところではあるんですけれども、通常あのショールームっていうと、オープン時に買い揃えた福祉用具が、まあ、そのまま展示してあったりとか、もしくはこうメーカーさん、あるメーカーさんに偏ったものしか置いてなかったりとか、まあ、そういうちょっとこう、特徴があったので、うちとしては、最新の福祉用具を、実際にこう知っていただく、で体感していただく、で比べていただくことが、まあ、できるという、そういうコンセプトがまず一つあります。
このショールームっていうのはどこにあるんですか？
茅ヶ崎の高田、私立病院のほんと近くっていうと分かりやすいかなと思うんですけれども、広い駐車場もあるので、まあ、藤沢からでもねアクセスは比較的しやすいかなとは思ってますが。
いいですね。そうするとそこへ行っていろいろなものを、はい、まあ、新しいものもそうですし、はい、比べることができて実際に体験することもできるってことなんですね、
う
ん、
そうですね。そこが大事だと思ってて、福祉用具をこう買ったりとかレンタルをしたりとか家に手すりをつけたりとかする前に実際にこうシミュレーションをしていただく必要性っていうのをすごく感じてたので、ぜひショールームでそういったことを活用していただきたいなっていう気持ちはありますね。
本当ですね。私もそういった場所があるというイメージがなかったので、はい、もう手すりをつけるって言ったらこうパンフレットの中からいくらいくら、こっちだといくらいくらっていうその金額だけで選んでしまうのが最大限なのかなと思っていたの で、
そうですね、
やっぱり違いますよね、ものによって。
で福祉用具って思ったほどライフサイクルがすごく早くて、半年1年経つと結構知ってる福祉用具がもう旧型になってたりとかするんですよ。
そうなんですか。
で新しい福祉用具はやっぱり安全性だったりとか使いやすさだったりとかそういったところがやっぱりこう改善されてるので、やっぱりそういうのをこう比べていただくっていうのも非常にこう、まあ、利用者様に向けての価値提案としては大事かなっていうふうには思ってますね。
本当ですね。そのショールーム私たち行きたいなと思ったら、はい、何か予約をしていくようなものなんですか、それともフラッと行ってしまっていいものなんですか？
はい、フラッと来てください。
そうなんですね。、はい、よかった、は
い、感じのいいスタッフがちゃんと案内してくれると思いますので。
ねえ、なんかちょっと緊張しちゃうなと思って、はい、例えば行ったら買わなきゃいけないのかなとか、はい、全然全然そういうところじゃないってことですよね。
はい、バリアフリートイレもありますので、なんならもうトイレだけ借りに来たとかね、もう全然そんな風に利用していただいても、ついでにこう見ていただくっていうことでもね、私たち重要な情報発信になるなっていう風な思いにもなりますので、お気軽に来ていただいて大丈夫です。
わかりました。じゃあぜひね皆さんまだ介護が、ね、必要じゃないご家庭であっても、はい、今を知るという意味でね、はい、一歩そのショールームに行っていただけると、はい、今の介護ってこんななんだっていうのをね知れるかなと思います、うん、
そうですね。そういうなんか情報発信のこうハブ拠点としての位置づけっていうことも想定しているので、
はい、
ぜひそういうイベント、まあ、早速いろんなイベントが開催されているので、定期的なイベントもあるので、まあ、そういうところにこう足を運んでいただくとかもして知っていただきたい、そういう思いもありますね。
わかりました、はい、ではぜひねハブ拠点となっているということなので、もちろんホームページを見ていろいろな情報もゲットできそうな感じですか？
はい、頑張ってそういったホームページ上での情報発信も、今いろいろと社内で頑張っているので、比較的こう見やすくなっていくのかなとは思うんですけれども、ぜひそのホームページだったりとか、
ま、実際に行く、
はい、活用していただけると嬉しいですね。
わかりました。では様々なイベント、あとこういったショールーム、そしてホームページ、いろんなものを活用して日照さんとかね、あとその介護というそのものをね、はい、知ってもらう機会が広がっていったらいいなと思います、
はい、
それでは宮地さん、はい、あっという間のお時間になってきました。あの最後にリスナーの皆さんに一言いただきたいと思います、はい、ぜひね、あの一緒に働きたい方とかも、ね、いらっしゃるかもしれないのでご紹介ください。
そうですね、あのおかげさまで少しずつなんですけれども拠点が広がって、で一緒に働くスタッフの方なんかも少しずつ増やしていけなければいけないという状況でもありますので、あのうちの例えば経営理念だったりとか企業ミッションだったりとか、そういったことに共感されていただける方なんかは相談からでも結構なので、うちにご連絡いただけると、嬉しいです。先ほど言った福祉用具 の例えば相談員だったりとか、デイサービスの方で働く看護師の方なんかも今募集しているところでもありますので、ご興味ある方はぜひ調べていただけると嬉しいです。
今日は株式会社日商の宮地光一郎さんにお越しいただきました。宮地さん、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
時刻は8時45分を回っています。ここからは懐かしのあのメロディーのコーナーです。リクエストいただいています。ジミゲールさんからです。ありがとうございます。中学生の頃、当時憧れていたラジカセを買ってもらい、ラジオやいろいろな音楽を楽しんでいました。特に深夜はヘッドホンで聞くと自分だけの世界に浸ることができ、とても好きな時間でした。洋楽が好きでしたが、当時流行りだしたサザンもよく聞いていました。特にこの曲はあの頃を思い出させてくれる懐かしい曲です、とリクエストいただいています。サザンオールスターズでお願い DJ。 時刻は8時48分から49分になるところです。今日も元気に123小川優がお伝えしています。さて、懐かしのあのメロディー2曲紹介したいなと思っていたんですけれど、ちょっと来週に1曲はお届けできたらなと思っていますのでね、リクエストしたのに流れなかったと思っている方、安心してください。来週もお楽しみに。さあ、皆さんからたくさんのメッセージいただいています。ありがとうございます。ご紹介していきましょう。エクレアさんからいただいています。ありがとうございます。ゆうさん、もなさん、おはようございます。おはようございます。今朝は晴れて気持ちの良い天気になりました。昨日の夜は風が強かったですね。近くの駐輪場の自転車が倒れたり、道路にもゴミが散っていました。ゆうさんは早朝に早い時間に家を出られたので影響はなかったでしょうか。ゆうさんの愛車バスケッティは濡れてなかったか心配です。スタジオから見える桜の花が残っているかも心配です、といただきました。エクレアさん、どうもありがとうございます。私の愛車バスケッティはですね、昨日晴れていたので朝はパーッとこう出ていきまして、帰りは乗ることはできないので、駐輪場に一晩お泊まりという感じでした。なのでね、今日連れて帰りたいなと思っています。なのでね、雨自体は大丈夫だったんですけど、桜はね、ちょっとスタジオからの桜はね、まだちまちまちまとは残ってますが、だいぶちまちまちまとなってきている感じです。エクレアさん、どうもありがとうございます。さあ、そしてこちらもメッセージをいただいています。湘南平の夜景さんからです。ありがとうございます。ゆさん、おはようございます。おはようございます。先週は藤沢おいしいものフェスティバルと江ノ島シーキャンドル下でのイベント司会、お疲れ様でした。辻堂では快晴の青空の下、ゆうさんの眩しい笑顔と優しさを体いっぱい浴びて元気になりましたし、心と体も癒されました。2日間立ちっぱなしでお疲れじゃなかったですか？無理のない程度に頑張ってください。ゆうさんが司会をするイベントにタイミングが合えばまた会いに行きます、といただきました。ありがとうございます。 いや嬉しい、そうなんですよ、お会いできて嬉しかったです、どうもありがとうございます。実はね、あの藤沢おいしいものフェスティバルは1日司会だったんですけれど、江ノ島シーキャンドル下の自閉症児者親の会がやっている自閉症啓発のイベントについては私ね司会じゃなかったんです。ごめんなさい、分かりにくいツイートをしちゃったかもしれないんですけれど、司会ではなく、あの完全に参加者として行きました。でもしかしたらいけないかもなと思ったので、事前にね誰にも伝えなかったんですよ。その団体の知り合いいっぱいいたんですけれど、なのでなんかサプライズだねなんて言われながら、あのチヤホヤしていただきまして、とても嬉しかったという感じでしたもうねずうずうしいなと思うんですけど、皆さんがね大切にしてくださるのが本当に嬉しいなと思っています。湘南ナイロンの夜景さん、優しいメッセージどうもありがとうございました。またお会いできるの楽しみにしています。さあ、そして初メッセージですかね、ありがとうございます。メールいただいています、ありがとうございます。食いしん坊さんからいただきました。ゆうさんおはようございます。おはようございます。4月から番組を聞き始めました、ありがとうございます。ちょこっと体操とってもいいですね。最近蓋を開けたり袋菓子を開ける力がなくなってきたので毎日実践しています。とてもためになるお話が盛りだくさんなので、アーカイブで追いかけているところです。毎週楽しみにしていますね、といただいています。ありがとうございます。いやー、聞いてくださってるんですね。そしてアーカイブ追いかけてくださってるの嬉しい。ただね、ところどころ私があのなんだろう、メッセージとか噛んでたりするのでちょっと恥ずかしかったりはするんですけれど、本当に嬉しいです、ありがとうございます。そうなんですよ、あのこの番組ね昨年の10月からスタートしたんですけれど、一つ一つその季節に合ったテーマなどを設けながら放送しています。こうやって聞いてくださったりすることがね私たちの励みになりますので、またメッセージいただけると嬉しいです。食いしん坊さんどうもありがとうございました。そしてリクエスト曲もいただいていますので、後ほどご紹介しますね。いや、このままあの今日はエンディングという形になっていくかと思うんですけれど、あの皆さんにねお伝えしたいことたくさんあります。あのその中でもちょっとねやっぱりコロナが落ち着いてきたというのをねいいことだと思っていきたいと思います。もちろん感染対策をしっかりとしないとまだまだ重症化してしまうリスクのある方っていうのはいらっしゃるんですけれど、一つやはり私たちこの3年間で何が弱ってしまったかというと、フレイル、体を使わないことによって体が衰えていってしまう、筋肉が弱くなってしまう、今まで使っていた足を使わなくなってしまうということでね、だいぶこの ADL が低下していると言われています。で、これは年配の方はもちろんですけれど、それ以外の年代の方全ての方に言えることなんです。なのでぜひね外に出る機会を意識的に作っていただいて、でそこでですね歩く、そして楽しむ、で運動をするという機会をね作っていくようにしましょう。まだまだもちろん感染対策は必要ですけれど、外ですと換気もされていますのでね、十分なもう 100% 換気の環境なので、その中でぜひ運動をする、運動だけじゃないです、いろいろなとこに足を運ぶということをね積極的にやっていただきたいなと思っています。なのでこれはあの皆さん私も含めてですけれど、頑張っていきましょうねということで、また来週もね皆さんに興味を持っていただけるような内容でお届けしていきたいと思います。そして来週もゲストさんが登場するので、ぜひ来週も楽しみにしていてください。それでは皆さん、今日も最後までお付き合いいただき本当にどうもありがとうございました。今日のラストナンバー参りましょう。初メッセージいただきました食いしん坊さんからのリクエスト曲です。穏やかな朝に聴きたくなる松任谷由実さんの優しさに包まれたなら。